ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
このポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストはウチナアンチュのシナコさんです。これから3回にわたって沖縄のアイデンティティに関わるテーマについてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、たい、親川しなこと言います。どうぞよろしくお願いします。
しなこさんのお名前を聞いて、もしかしたら親と思った方がいるかもしれません。親川しなこさんは岩波の月刊誌世界のリレーコラム、島という窓、島は沖縄を当てているんですけど、そのリレーコラムの3人の執筆者のうちのお一人です。それとこのポッドキャストの町田さんの回でしなこさんのお名前がちらっと出たことがあります。しなこさんは町田さんたちが国連の会議に参加するとき、準備段階から国連の現場まで影の立役者として奔走されました。実は町田さんたちと出席した先住民族の権利に関する専門家機構 MRIP に、しなこさんはこれまでに3回出席して沖縄の問題について発言しています。しなこさんは沖縄とハワイの連携に関わる活動もされているんですが、今回は沖縄とハワイのことについて伺っていきます。沖縄とハワイと聞いて、わかるようなわからないような、私はすごく関心を持ちました。まず、しなこさんとハワイとの出会いについてお話しくださいますか？
はい。うちなんちゅにとってハワイは結構特別な場所でもあって、おじいちゃんたちとかが、ああ、ハワイやっさーって言ったりとかするんですね。とってもいい思いしたな、天国のようだ、まるで竜宮城に来たようなみたいな、そういう表現をハワイやっさーって表現するんですね。ハワイっていうのは沖縄にとっては憧れであり、富の象徴であったりとか、もうすごいいいところっていうようなイメージがありますね。沖縄の人たちは多くがハワイに移民した方々もいるので、ハワイから親戚が送金してくれたりとかっていうようなことがあったり、ハワイに移民で行って出稼ぎして帰ってきた人たちがお家を建てて豪邸を建てたりとかすると、もうハワイっていうのはなんかすごい天国のようないいところなんだろうなっていうような意味で、ハワイやさっていうような表現が沖縄にはあって、それでまあハワイっていうのは特別な場所なんだろうなって。で、沖縄県は今も形を変えて続いてるんですけど、沖縄の高校生をハワイに送る、でハワイの高校生を、まあ、沖縄にまた招くっていうようなエクスチェンジのプログラムをやっていて、で私もそれに高校生の時に学校の代表として、まあ、沖縄県から30名40名ぐらいのと思うんですけど、その一人になってハワイに2週間行きました。初めての海外だったので、パスポート持って、まあ、慣れない英語でドキドキしながら行ってみると、向こうにたくさんのウチナンチュがいらっしゃるんですね。大城さんとか、具志堅さんとかが住んでいて、私は、まあ、沖縄で生まれ育って、沖縄の移民史っていうのは学校で習ったりしないので、常識として知っていなくって、ハワイに行って初めて、なんでうちなんちゃがハワイにこんなにいっぱい住んでるんだろうっていうような驚きと、また沖縄の歴史について自分が知らなかったことの驚きと、いろいろありまして、で、すごく気候も似てるっていうけど、また違うところもいっぱいあったり、でも島国の、まあ、人の感じとか、似ているところもたくさんあって、すごくハワイに惹かれましたね。それが最初のハワイとの出会いです。で、留大生になった時にも、留大に授業料を納めたらハワイ大学に1年留学できる交換プログラムっていうのがあって、1年間、ハワイ大学のマノア校というところで勉強をしました。その時は私は英語の先生になりたかったので、Second Language Studies っていう第二言語学、応用言語学とか、どういうふうに人は言語を習得していくのかっていうプロセスだったりとか、じゃあどういうふうに外国語を教えていったら効果的なのかとか、そういうことを勉強しに行ったんですけど、授業の中でバイリンガルエデュケーションっていうのがあって、 その授業の中でハワイの先住民族の人たちがいかに言語を失ってっていうか、この言語がなくなるような、たった2000人ぐらいしか話者がいないって言われてた時代もあったようで、その中から自分たちの言葉を取り戻したいっていうことで、すごく精力的に運動したり教えたり活動したりっていうことをやって、今ハワイ語の復興っていうのが進んでるんだっていうようなことを学びました。私はハワイでよく、ああ沖縄の人はハワイにもいっぱいいるよとかって言って、じゃああなたうちなぐち喋れるっていうふうにすぐ誰みんな関心ある人は聞いてくるんだけれども、いやいや私は日本語も英語もできるけどうちなぐちは一つもわからないですっていうふうに答える場面がすごくたくさんあって、一方でハワイの人たちは自分たちの言語を取り戻すためにハワイアンとしてハワイ語を喋りたいんだっていう活動をして頑張っているのに、私は英語を勉強しにハワイに来て、そしてうちなんちだけどうちなぐちは喋れないし、まあそれでいいと思ってるっていう自分のこう滑稽さっていうかに気がついて、あなんかすごいなんか目を開かされたというか、そういう経験がありました。それで、まあ、英語のを教える仕事を、まあ、したかったのでやってはいるんですけど、自分の研究テーマはそこでうちなぐちの復興っていうものを考えてみたいということで、社会言語学的などういうふうに人と言語と社会はつながって、どういう琉球の言葉の歴史があって、どういうふうに今言葉が失われつつあって、これから私たちはどうしていくのかみたいなことを勉強していこうっていうふうにハワイで感じましたね。なのでハワイは私にとってはすごい特別な場所になりました。
そうすると、じゃあ高校生の時は憧れの英語を話せる場所だったけど、大学生になった時にはもうガラッと、まあその接するものが違ったから、あの学ぶものも違ったっていうことなんでしょうね。
そうかもしれないですね。本当になんかハワイはうちなんちにとってはすごく自分を見つめ直す場所じゃないけども、なんかハワイに行ってもすごい沖縄のことが気になるっていうような、似てるところがたくさんあるので、同じような歴史をたどったりとか、一つの、ね、島国として、まあ、王国としてやっていたところが大きな帝国によって植民地化されて、言葉を奪われて基地を置かれて戦争が来て、でまた独立を果たせないでずっと抑圧されたまま、まあ、今に至って、でも人々はこの自然も言葉もいろいろ文化とか伝統みたいなものを今でも大事にしていて、一つ一つ取り戻すっていう作業を頑張ってる人たちがいるっていう、なんか沖縄とハワイ共通点があるなっていう感じがしていて、だからハワイでこういう活動を頑張ってる人たちに会うたびに、自分たちはどうだろうみたいな感じで自分たちのことをよく考えるようになる。うちなんちにとってハワイはすごい特別な場所なのかなと思いますね。
ハワイをそういうふうな目で見てなくて、ハワイはそのアメリカの州になって、それで満足してるのかなって思ってたんですけど、全くそういうことはなくて、やっぱりじゃあ独立を考えてるんですかね。
独立運動はハワイでもすごく根強くずっと長い間も あり続けてますし、ハワイの先住民族の人たちはハワイの中ではマイノリティなんですよね。多分 20% とか多分そのぐらい、いろいろもう奪われてきてる人たちなので、満足に教育が受けられなかったりとか、いい仕事に就けなかったりとか、もう土地をもう取り上げられてる人たちもいるので、ハワイの王国が転覆されて1993年が100年だったんですけど、この100年間の間に最も貧しくて最も刑務所をこういっぱいにして、最も教育を受けてなくてみたいな、すごくやっぱり抑圧されてきてたハワイアンの人たちになる。だけれども自分たちのハワイアンルネッサンスっていうのをどんどんうねりを作っていって、60年代70年代ぐらいからハワイアンルネッサンスで文化復興で自分たちのこと言葉を取り戻そう、フラも100年ぐらい禁止されたりとか、今ではね世界中で誰でも、沖縄でもねちっちゃい公民館行ってもフラの教室あるぐらいだけれども、表立っては禁止されてたので、家庭でとかひっそりと受け継いでたっていうところからハワイのものを取り戻していくんだっていう意欲で、 ここまで、まあ、来ているっていう。なのでアメリカとして謳歌していくっていうよりも、私たちはハワイアンとして、まあ、生きてハワイアンとして死んでいきたいっていうようなスピーチする人たちもすごくたくさんいて、消費されたイメージというか、ハワイは観光地でみんなハッピーでっていうのとは全く違うなっていうのをいつも思いますね。
本当に沖縄とすごく似てますね。さっきハワイ王国が転覆させられて、うん、で基地が置かれてっていうことをちらっとおっしゃったんですけど、ハワイって私も最近知ったんですけど、すごく米軍基地があるんですよね。で、考えてみたらパールハーバーってハワイなんですよね。だからやっぱり
そうい
う基地があって、今もオアフ島に11カ所、陸軍、海軍、空軍って。で、それとは別にカウアイ島とハワイ島にも基地があるんですよね。で、そのパールハーバーももちろんオアフ島にありますよね。今もミズーリー号が係留されてるっていうことなんですけど、それでね、今年2023年6月29日に、うん、ハワイのパールハーバー国立記念公園と広島の平和記念公園が日米姉妹公園協定を結んだんですね。パールハーバー太平洋戦争の始まりの地で、で広島っていうのは、まあ、集結のきっかけになった場所なんですけども、まあ、そういう戦争が始まったところと、
うん、
言ってみれば終わったところが手を取り合ったっていうことは、善意に解釈すれば敵国同士の和解と平和のメッセージにも取れるんですけど、でもそのパールハーバー公園と広島平和公園では設立の趣旨が全く違うと思うんですよ。単純に言ってしまえば、パールハーバーの方はもう戦争賛美で勝ったっていうことで、で広島の方は戦争の悲惨さを世界に訴える反戦であり核廃絶、全く正反対のメッセージですよね。
うん、
じゃあこの公園協定でね、パールハーバーの方が戦争の愚かしさ悲惨さを訴えるようになるのかっていうと、それはありえないわけで、とすると広島の平和公園の方が歩み寄るっていうことに なるのかなって私は思うんですよね。それってどうなのって、先の戦争の日本の多大な犠牲の代表格の沖縄と広島と長崎のうち、広島が、まあ、言ってみれば裏で手を結んでしまった今、その沖縄とハワイの平和運動がつながるってことはすごく意義深いことがあるんじゃないかなって思うんですけど、その沖縄とハワイでのそのどんな風な連携をしてるんですか。もちろん平和に関する活動かなとは思うんですけど、
うん、まあそうですね。まあパールハーバー私も行ったことありますけど、私が高校の時にハワイに初めて行った時にはパールシティハイスクールっていうところに行って、パールハーバーのすぐ近くの高校だったんですけど、それでパールハーバーも公園の方も行く機会があって、いろいろミュージアム見たり、なんか私たちが学んだ戦争っていうのはアメリカが攻めてきて日本の人、沖縄の人がたくさん死んだっていうようなことしか学んでこなかったけれども、ハワイの見方からすると、こう日本軍が奇襲攻撃を仕掛けてハワイの人がたくさん死んだんだっていう、アメリカ人が攻撃をされたんだっていう、同じ飛行機で来て爆弾を落として人が逃げ惑って死んでいくっていうことなんだけれども、日本軍が来て人が死ぬっていうような映像を見たことがこれまでなかったので、とっても衝撃的だったんですね。あ、私はいつも沖縄戦の話しか学んでなかったので、アメリカはが悪くて日本はまあ犠牲になったみたいな教育、そういうまあ映像ばっかり見たけれども、パールハーバーの視点に立ったら、またハワイアンの視点に立ったら、逆に日本がこうハワイを攻撃して人が死んでいったんだっていう、日本人はほとんど来ないって言ってましたけど、パールハーバーのミュージアムにはもうたくさん日本人はハワイに行くからぜひ行った方がいいのになっていうふうにいつも思ってたんですけど、これからね、広島の人たちがそういう映像も見る機会があって、戦争の愚かさを本当に学ぶような交流になっていくんだったらいいなっていうふうには思いますね。で、沖縄の視点とハワイの視点っていうのは、 やっぱり自分たちで始めた戦争ではないし、自分たちの土地っていうのは軍事化されて、軍人の遊び場になって、また戦場になっていくっていう。ハワイの、あの映画でそういう表現をしてたんですけど、このハワイはもうあのプレイグラウンドになったりバトルグラウンドになったりしていったよっていうような説明をしてたんですけど、本当にまさにそうで、自分たちが戦争がしたくて軍事化して武器を持って相手と戦いたいからやってるっていうことではなくて、本当に巻き込まれていく、ドラフトされるし攻撃されるしっていうような、インディジネスの先住民族の視点に立つと、この戦争というのがいかにこの自分たちを追い詰めていくのかっていうのがすごくわかりますね。沖縄はウチナンチュ同士の交流もすごく盛んですし、インディジネスのこの先住民族の視点でハワイのハワイアンの人たちと、まあ、ウチナの人たちがいろいろ研究交流したりとか、アクティビスト同士の活動っていうのはすごくもう最近ではなくて何十年も前からずっと交流があって、環境の問題とか人権の問題、特に基地にまつわる問題っていうのはすごく深刻なものになっているので、どうしてもやっぱりつながらざるを得ない、つながってこう学び合ってこう解決のためにお互いに刺激し合うっていうような関係がずっとずっと続いていると思います。またハワイはアメリカっていうアメリカの一つの州になっているので、その中でもやっぱりすごく差別的な状況があって、もうまあ沖縄みたいな感じなんですけど、今年ジュネーブの国連の MLIP っていう会議に参加したんですけど、沖縄からの私とグアムからの代表と、あとまたハワイの代表と3人で似たようなスピーチを作ってやったんですね。やっぱり米軍基地っていう大きな存在があって、米国国内での基地の被害のあり方の調査をするべきだっていう話をハワイの人がやって、でグアムの人は米国の領土準州とかもう非自治地域っていう感じですね、米国の州ではなくってもう本当に植民地とされているグアムの人たちも、じゃあグアムみたいな米軍の領土みたいになっているところでの米軍基地被害について調査してほしいって国連の人権理事会に訴えて、で私は米軍が持っているもう世界に何百ってある米軍基地の一つの沖縄から来てるんだけれども、米軍の基地被害っていうことが私たち住民に与えている被害について国連の人権理事会は調査してほしいっていう、国内からグアムから沖縄からみたいな感じでちょっと立体的に訴えてみようということで、戦略的に今回スピーチ作って一つ読むことができたんですけど、やっぱりハワイと沖縄がつながり合って、まあ、グアムも含めてで何か動かすためのきっかけを作っていくっていうのはすごく重要なことじゃないかなというふうに思ってますね。
グアムのことが出たんですけれども、沖縄の基地とか、まあ、辺野古のことがすごく話題になりますけれど、それをグアムに持ってってもいいんだみたいなことをアメリカが言ってるじゃないか、だから辺野古に作らないでグアムに持っていけばいいじゃないかっていうふうには意見が、まあ、日本の中で出るわけなんですけれども、でも考えてみたら、じゃあグアムの人たちだってそんなもの持ってこられちゃ困るよなんですよね、うん、だから結局、うん、どこにも基地はいらないっていうことなんですよね。
このグアムの話はやっぱりちょっとすごく考えさせられるっていうか、沖縄の革新的なリベラルな運動家や政治家の中でもグアム移転するべきだっていうふうに、まあ、主張している人たちはすごく多くって、やっぱり基地は本国に返すべきだっていうような理論でグアムへっていうんですよね。でもグアムなんてもう沖縄よりもさらに厳しい状況ですよね。ハワイみたいに州でもないし、大統領を選ぶ権利も持っていない。国の専権事項だからということで、軍事基地に関しては住民の意見はもうほとんど聞かれることがないけれども、戦略的に重要だと言って、基地のことに関する決定はどんどん降りてきて、直接的に被害に遭うのはグアムの、まあ、先住民族の人たちだっていう。なんで私たちウチナンチュが同じ苦しみを味わってきているグアムに対してそこに基地を置け、私たちの苦しみをあなたたちが受けなさいっていうことがどうやったらできるんだろうっていうような 疑問を持って私たちグアム移設は反対だよっていうような態度を示してきたんですけど、でも私たちはもう一つの、 ストラテジーとして基地は大和へっていうような戦いもやるわけですね。でそれはこの70年間もっとですけど、この戦後沖縄は基地を集中させられてきたわけですよね。日米安保の名のもとに沖縄の復帰のタイミングには大和のいらない基地ではあったら危険な基地まで沖縄にどんどん送られてきたわけですね。海兵隊とか特に山梨とかいろんなところから来ましたけど、もし米軍基地が重要だったらいろんなところが受け入れるべきであって、なんで沖縄にこんなに集中させる必要があるの？例えばアメリカのシンクタンクでも、今の中国のミサイル防衛考えたら沖縄にこんなに集中させてるのは軍事的な戦略としてもまずいんじゃないかとか、あとは沖縄は台風とか塩害とかもすごい多いから、ミリタリーのメンテナンスの面で考えてもすごくお金も時間もかかるとかっていう報告とかもあるので、沖縄は、まあ、地政学的に重要っていうふうに言う人もいるけれども、こんなに集中させる必要はないっていうような主張もすごくたくさんあって、もし必要だったら自分たちのバックヤードに置いた方がいいんじゃないですかって沖縄が問いかけると、と in my backyard NIMBY の姿勢で、日本のリベラルな人たちはいやいやそんなこと言ったらいけない、沖縄の人は自分の苦しみを私たちに押し付けるのかって言って、私たちはやっぱ口を閉ざされるっていうか、なんか発言できなくさせられたりとかするんですね。それってなんかちょっとおかしくないかっていうような戦いをすごいやってきたんですけど、でもその人たちも基地はグアムはアメリカだからグアムに送った方がいいっていうようなことは言うわけですよね。沖縄の人も大和の人も。でもそれってやっぱりおかしくて、自分たちが差別されているっていう状況を自分たちよりも弱い状況の人に押し付けるって差別を克服するのか、あるいは差別してる側の人たちに自分たちの責任を取りなさいっていうふうな主張をするのかっていうのはすごく重要な戦い方の違いだと思ってて、私はやっぱり抵抗するのは抑圧してる側にそのボールは投げるべきじゃないかなっていうふうに考えてたんですね。先月私はグアムから来たアクティビストの方と一緒に2人でオーストラリアに沖縄の基地問題とかを話すツアーに出てたんですけど、その中でもやっぱり実際にもう沖縄からグアムに基地は行きましたよね。グアムはまだ掘ったらすごくたくさんの遺跡が出てきて、先住民族にとって重要なスポットだったって分かったところも全部基地にされちゃって、新しい基地が沖縄から来ましたっていうセレモニーをやって、沖縄からは知事が行って挨拶してっていうようなことがもう起こってしまって、だけれども私たちの生活、沖縄の一つも基地問題解決してないですよね。何の負担も軽減になってない。これはただ本当に沖縄にある基地を使いながら、またグアムにも新しい基地を使ってダブルに使ってるだけで、グアムに送ったからって言って私たちの生活何も変わってないし、騒音の被害なんて増えてるし、本当にただ基地が拡散していって軍拡になったっていうだけの結果、これは沖縄の人も日本の人も右も左も含めてどういうふうにこれからこのことについて考えていくのかなっていうのはすごく疑問に思ってるところで、日本とか沖縄っていうフレームだけで見るとなかなかわからないけれども、グアムとかハワイとかと一緒に考えていくとすごいはっきりとピクチャーが見えてくるので、私にとってはグアムとかハワイっていうのはすごい重要だなっていうふうにいつも感じています。
そうですね、本当に今まで沖縄の基地問題っていうふうに私たちも視野が狭窄になってたような気がしますね。太平洋戦争の時にも日本軍がその南太平洋の島々は本土防衛の生命線とかって言って支配して植民してっていうことをやってたわけで、もうその時代から全然変わってないっていうことなんですよ。日本軍がいなくなった後そこにアメリカ軍が入ってきたっていうことで、南太平洋における軍事戦略の中における沖縄、そして日本っていう、うん、 新しい見方を学ぶことができました。と根本的なところで何を解決しなくちゃいけないのか、根本的なところで何が求められているのかっていうことも本当に深く深く考えないとダメだなっていうふうに思いましたね、うん、さっきの戦争は太平洋戦争っていうぐらいですから、太平洋の島々を犠牲にしたわけで、それがまだ続いているっていうことが分かって衝撃を受けました。
うん、
ハワイと沖縄の話についてはここでちょっと示させていただいて、今回お話の中でそのハワイが自分たちの言葉を取り戻してるっていうことをお話しいただいたんですけども、次回はその沖縄の言葉、つまり島くつばについて伺いたいと思います。しなこさん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ニヘイデビル。